こんにちは。本日の経営コーチングスペシャルライブ、お客様はですね、無料相談で今回初めていらっしゃる方で、住宅建設をなさってる建設業の方です。で、もちろん私のですね、ホームページその他メルマガですとかブログですとか、ある程度の期間こう読んでいただいたりしていただいた中でですね、何しろ早く相談へ行きたいという思いに駆られながら、なかなか勇気が出なかったと。でもうとことん会社の方もですね、破産を覚悟だとかっていうところに追い込まれたんで、やむを得ずですね、勇気を持って、ご連絡をさせていただいたと、こういうことでございます。しかしですね、本編の中でいろんな話の進める過程においてですね、徐々にそういう不安というものも払拭なされて、このコーチングの最後はですね、本当に勇気を持ってこの会社の再建に取り組むという覚悟まできちっとつけていただいてお帰り願いました。で、この会社さんはですね、本当にとことんのところまで来てますんで、速急に手を打たなければならないということで、もう次の訪問のですね、訪問での指導ということの日程までを組み入れて、何しろ速急な経営の再建の手を打っていこうと、こういうコーチングの内容になっております。皆さんもですね、本当に今苦しんでいらっしゃる社長さん、またご相談相手のいない苦境の時になかなか相談できる相手はいません。で、間違った方に相談する、また弁護士さんに相談する、また経営にですね、知識がない税理士さん、あの中には優秀なね、コンサルティングができる税理士さんいますけれども、ほとんどの税理士さんというのはただ単に税務上の会計上の数字の語呂合わせをしている、その仕事をしているらっしゃる方なんです。ところが、先生とかっていう形で呼ばれますんで、何か質問されると知らなければ答えられなければならないということで、間違った答えも平然としてしまう。そしてそれを聞いたまた社長さんもですね、知識がないためにそういうものなのかと言って間違えた方向へ行ってしまって、取り返しのつかないことになってしまう。社長さんもご存知のように、弁護士さんのところへ行けばですね、弁護士さんは社長さんがお客様です。お客様ということは、お客様に何か物を売らなければならないんです。じゃあ何を販売するかといったら、破産手続きという商品を販売するということになるわけです。何しろ苦境にいらっしゃる社長さんは、ご相談相手がいない、また間違った相談相手をして、本当に辛い道、辛い苦しい状況ですね、状況になってしまうという。私も長いこの事業再生並びに売上の上げるマーケティングですとかということでですね、600社以上、700社以上のですね、お客様の相談の中でですね、そのような本当に倒産しなくてもいい会社が厳しい状況の中で破産していったという状況を見ております。ですから、社長さんもですね、今苦しい逆境だと思います。私も過去にメール、ホームページにもあるようにですね、大きな倒産をして非常に苦しい思いをしました。ですから社長さんが今苦しんでる状況というのは本当に共感できますし、同情もできますし、ですからこそですね、早めにご相談いただいて、何の社長さんにリスクも責任も発生しません。何しろ一回再建に道があるんだという、そして明るい未来はまだ残されてるんだという、そういう思いを持っていただくだけでも社長さんにとってプラスになりますんで、勇気を持って、無料相談お越しください。心からお待ちいたしております。それでは無料相談でお会いしましょう。また勇気を持って私に電話していただけるよう、この経営コーチング無料相談をですね、しっかりと聞いてみてください。よろしくお願いいたします。 じゃあそれでは始めましょうね。販売先は何ですか？一般の個人のお客様。
はい、
これは住宅ですか？
そうです、そうです。
戸建ての住宅。
そうです。
主が、
はい、
注文されて、注文住宅ってこと？
そうです。
はあ、これは直接例えば営業の方がいらっしゃったり、なんかこう住宅展示場とかなんかそういうのがあってですか？
あ、いえ、そのさっき言いました、老舗という、うんうんうん、まあ、ある程度地元で小さいながらもずっと根付いてるということで、うん、はいはい、紹介だとか、
はあ、
それが紹介が7割です、
うん、
で残りの2割は不動産を動かしたりした時に、うんうん、そのお客様がそのままくっついてきたり、あーはーは
ー、土地を買った方がね、
はい、もしくはうちが新築をしているものを見ていた近所の方たちが、うちの仕事を、はい、まあ、すいてくれて、
はい、
で、まあ、そのままうちもやってほしいと、
うんうんうんうん、
うちも建て替えようと思ってたみたいなお話につながったなんかするお話もいただいています。
なるほど、ね、
であとよその不動産屋さんから来るのが 5% あるかないか、
エリアはどのぐらいのところまで行ってんですか？
9割が東三河という状態です。
戸建て住宅だったら道はいくらでもあるわな。マーケティングだね。マーケティングができてないね。
戸建て住宅の需要が5、6年前、10年ぐらい前からすごく変わってきてるというのが、
うん、そうだね、押してるね。
地震の関係で、うん、と若い人たちがやっぱり広告の素晴らしい会社、
うんうん
う
ん、
そういうの壺80万、100万の親御さんがお金があるところなんかは、うんうん、そういう家に走るんです。
あ、なるほど、
で、
なるほど。
お金のないサラリーマンさんは、うん、今坪30万を切ったような土地込みで2000万切るような、
結局飯田産業系のですね、
うん、ありますね、
はじめ建設なり、アーネストとか塗装系ともですね、
うん、
建売り住宅ですね、はい、それが極端に私の町だけじゃなくて全国展開的に土地建物でものすごく安く、まあ、商品がいいか悪いか別にして、うんうんうんうん、すごく安く出してるもんですから、
はい、まあ、タマホームもそうでした
ね。そうですね、うんうんうん、
でその両極端で、うん、うちはこのメールの方にも書かせていただいた通り、
うんうんうん、
主人が建築士であり、
はい、
管理も全部やる方で、
うん、
とにかく強くて、
はい、
しっかりしている、
うんうんうんうん、
知ってる人が見たら間違いないというような、
うんうんうんうん、
建物にどうしても固執するんです。
はいはいはい、うんうん、
で、もちろんデザイナーも入れてないもんですから、うん、そんなに派手な、
はい、
なんて言うんでしょう、こう目の引くものをつけたようなものでなく、うん、長く飽きのこないという、う
ん、なるほどなるほど、
で雨にも風にも強いようにするために、はいはい、屋根も極めて主人のポリシーで雨漏りのないような屋根にしたりとか、
うんうん、
というようなところが、うん、今の需要に全然合ってないんですよ、
うんうんうん、
ですから
そんなことないよね、
営業、だからそれがいいと言ってくれるお客さんしか来てくれないんです、
うんうん、だって本当にだって良さというものをね、相手にしっかりと価値を伝えればさ、やはり最終的にはね、価値があって適正な価格を選ぶっていうのがさ、やはり本当のね、普通の人たちの行動原理だよね、うん、
昔からの時空組工法という、
う
ん、でしたよね、
そうそう、
という
在来
工法の、うん、ものを進めてくれるっていうか、講習会でも何回か出てきてるみたいなんですね、
うんうんうん、
その見直しっていうか、地震にも強いし、
はいはいはい、
コスト的にも、
うん、
安いんですよ、
本当に。あ、在来の方が。
え、全然安いんです。
数倍法とかそういうのに比べたら、
で、やっぱり日本の風土に合ってる昔からもので。
あ、なるほどね、
うんうん、ですから文字自体も違うみたいな、
うん、今おっしゃったことをね、まだかいつまんでですけれども、それをきちっとお客様に知らせないとね、価値を知らせていかないとね。
それはもう10年15年かけて、
うん、
お金がないもんでそんな大々的な広告は打てないんですけど、うん、ホームページだとか、
うん、
あのチラシですね、
うんうん、
で一番多い時はあのうちで印刷機を1台入れて、コピー機だと高いもんで、
うんうんうん、
で印刷で、はい、あとそれ以外のあのまあ私がまあ FP 持ったなんかしてる関係はあって、
うん、
そういうようなもののち、まあ、A3 版の小さな新聞みたいなものを月に一度発行して、
はいはい、
でこうしてったんですけれども、
うん
うんうん、なんでしょうね、やっぱり特別ですね、もちろんそれでお客様は数名は、
うん、
あの入りましたけど、
うんうん、分かりました。それのねマーケティングとかそういうプロモーションのこともね、おいおい話していきます、
はい、
でもやはりあの結局お客さんが選んでくれるという、そのお客さんってね、商品を選ぶって2つしかないんですよ、大きくすると、大きく言うとね、あの一つは価値なんですね。どういう価値かっていう、その価値がきちっと伝えられるか、これは価値というのは商品の持ってる基本的な価値だけではなくてね、商品だけじゃない、例えばその非昇進力とかって言ってサービスだとか保証だとかメンテナンスだとか、もちろんその昇進力っていうのはね基本的な価値、雨漏りしないだとか丈夫だとか、それとかデザインがいいだとかね、何かこう家だとなんていうのかな、風通しがいいだとかね、その結露が出ないだとかなんだとかわからないけども、そういったことあるよね。それとかその商品力ということで、あの非商品力でそういうサービスだとかメンテナンスだとかローンがつきますよだとか、いろいろあるよね価値って。それとかあと本当にそのもっともっと価値っていうのは、これはなかなか目に見えないけれども、作っている時にね一緒になってお客さんとそのできるまでの感動を味わうだとか、そういうようなね、その過程を一緒にいいエンターテインメントじゃないけど楽しむだとかね、そういったものも価値だよね。
ですあのそれはね、あの受けてくれた人をね、やらせていただいたお客さんたちは、
うん、
やってよかったってみんな言ってくるんです。
そうそうそう、
ところそっからあと取るのが取れたんです。
あの本当は一番いいのはね、お客さんがお客さんを紹介してくれればいいんで、うん、だからそれはやり方はいっぱいあるからね。でそういう価値というものをね、やはりきちっと自分たちが持っている素晴らしい価値、それをいかにそのものだけではなくて周辺の非商品力、感動力、それからエンターテインメントだとかっていうような形でね、価値を創造していくか、ね、それからもう一つは何ですかと言ったら関係性ということなのね。お客様との関係性、この関係性というのはあの物質的な関係性と精神的な関係性っていうふうに私はくくってるんだけどね、その精神的な関係性っていうのはやっぱり信頼だとかさ、ね、安心だとかいろんなことがあるよね。それとか物質的なものというのは、例えばその何か作ってもらうのに内装のもっと素敵なものをサービスしてあげたり、ね、何か植木をプレゼントしたり、ね、なんかいろいろあるよね、うん、でお部屋をきれいにするためにさ、例えばそういうあの玄関に出したようなああいう花瓶だとかああいうものを持って行って玄関にこれ置きなとかさ、いろんなことをやったりさ、ね、そういう関係性、それとかあともっともっと関係性を作るんであれば、じゃあ例えばその家が完成した時にね、素晴らしい今までの工程の写真だとかアルバムをきちっとやって、そこに便箋かなんか入れてさ、素敵なペンを名前を彫ってあげてさ、素敵なペン入れてね、じゃあ家が建った日をお宅の記念日にしてくださいと、ね、じゃあその記念日は1年に1回ずつ来るよね。そしたらご主人から奥さんに1年の感謝の手紙を書いてくださいね、奥さんから旦那さんに書いて、家の住み心地だとか、お子さんがいたらお子さんから両親、両親から子供たちにね、君たちがいて僕たちも私たちも本当幸せだよとかっていう、そういうような関係性というものを、例えばこれを一生そのアルバムを送り続けますから、仮にね、でその1年のちょっとしたスナップだとか写真だとかというものを入れてずっと保管して一生お付き合いしていきましょうとかっていう、それだと関係性だよね。これ一生の関係だよね、そうなるとね。そうすると、その人が例えば部屋を、ね、子供の例えば、なんていうのかな、家族構成が変わったりさ、すると、間取りをこうしてくれないとか、ちょっとこのとここうだとかっていう、そういう永久的なつながりっていうのは出てくるよね。だからそういった意味で、今言ったマーケティングだとか、プロモーションだとかというのが、正直言って、後手を取ったっていう部分。 倍取るの簡単なの。私の関係先売り上げ倍なんてのはザラザラです。初めに申し上げておく、事業再生なんてわけありません。簡単です。だからあんまり心配しないでください。痛みはありますよ。奥さんね、私のとこ来たの大正解、はっきり言って本当に
そうですか、
うん、大正解です、はい、うん、なかなかね、普通のとこだとね、普通のとこだとお手上げだよ。普通のとこだとお手上げわかるでしょね。資金繰りも相当厳しいし、うわ、借り入れと売り上げ、借り入れ以上の、売り上げ以上の借り入れになってるし、土地は全部担保に入っちゃってるし、これはもうって逃げちゃうよね。一番重要なのは何ですかと言ったら、病み上がり、例えばね、逆境を脱出させても、資金繰りを改善させても、病み上がりなの。病み上がりというのは、その人間だったら非常に体力が弱ってるよね。会社だったら従業員さんのモチベーションが下がる、対外的な信用がなくなっている、本人も非常に心が折れている、そういった状況の中で安定的な経営を持ち込むということが非常に難しいんですよ。そこでみんな普通のコンサルタントが行って、例えばそのリスケをしたり何やかんやして再生計画を立てたって二次破綻というのはほとんどない、うん、だからこれ穴開いてるんでしょね。これ穴開いたよね。これはやっぱり時代のせいもある、確かに、ね、世の中の変化もある、いろんなその環境の問題もある、ね、だから悪いのはこっちにあるんだよ、ね、社長と専務のところだけが悪いんじゃないんだよ、こっちにあるんだよ敵は。でもしょうがないよな、お前が悪いって言ったってなっちゃったんだから、ね、でもこの穴は今のこれを、この穴を作った考え方、この穴を作ったやり方、この穴を作った知識、このまんまで努力だけして埋まりますか？
埋まらないですね。
埋まらないよね。じゃあそれを考え方を変えたりやり方を変えてすぐ埋められますか？
すぐにも
埋まらないよね。これはじゃあ埋まらなかったら潰れるわな。でもどうしたらいい？答えは一つなんだよ。人に埋めてもらうんだよ。人に埋めてもらうの。
人に埋めてもらう、
はい、非道徳的に法律を守って人に埋めてもらう。
非道徳的に、
はい、法律を守っていいですか、
はい、
ね、で過去の執着にとらわれないで希望へ向かって、ね、歩んでいくということなのね。今まで何軒建てたの家？
何軒でしょうか。多い時には全盛期の頃は月に 3,4 軒の建前で、うん、従業員も
一番多い時はね、年月に10軒だから年間120
軒、そうでしょ。例えばね、うん、極端に言ったらもう500人とか800人とかいるわけでしょ。建てて家うちで建てた人が、ね、宣言とか、ね、でみんな喜んでくれたりさ、建ててよかったとかって。じゃあ例えばそういうなんか仲間みたいな会みたいなのができたりさ、サークルみたいなのができたり、ね、いろんなことがあって、そこからまた新しい人を紹介していただいたり、ね、自分が建てた家っていうのは自慢なんだよね。いくらでもあるから、ただでできることは心配しないでいいよ。これはまだその先、その先で自分で開けた穴は自分では埋められないな埋められないよな銀行に埋めてもらえばいいだけだよ、うん、ただうちは担保がっちり取られてるな。ですからこの担保取られてるのをどうするかって問題があるよね。まあ担保いらないって話簡単なんだけど、そうもいかない。
担保いらないという形も取ろうとしたんですけれども、うん、今動かないんです不動産が。
だからそんな売るだとか売らないだとかって、そんな
じゃなくて、
じゃない、まずね、こういう時ってね、とっても非道徳的で信じられない話しますから、いいですね、
はい。
信じられることでやってたら会社は再建できません。私が通り一遍の信じられるような話をして、よそのコンサルタントと同じような信じられるような話、まともな話をして、この会社は再建できますか？資金繰りやってたら分かるでしょね、ちょっと辛いこと言ってごめんね、うん、辛いこと言ってごめんね。信じなくてもいいからね、信じなくていいですよ。信じなくてもいいから素直な心で聞いてほしいね、いいですね。最初からいやそんなことだとか、ね、っ ていうのは何ですかというと、人間というのは自分の思考、自分の頭の中にある考え方、それとか自分の経験、それを通してしか現実を見てないの。ですから自分の思考、自分の経験にないことというのは見えない。それに否定をするの。いやそうじゃない、いやそう言ったって違う、ああでもない、必ずなります。さっき言ったように自分が開けた穴です。自分で解決できないんです。自分の持ってる同じ知識でそれを解決しようとしても無理です。と違う知識が必要になります。と違う知識が自分にないんです。そうすると自分にない現実は見えないんです。そうすると必ず拒絶します。これ脳はそういうふうになってんの。脳の構造自体がそうなっちゃってるから。これからの時代というのはね、昔ってね、数字をね、予算だとか、まあうちは予算あるなしは分かんないよ、事業計画もないし予算も多分ないんでしょう、きっとね、まあ予算があったりしてやってもね、予算数字というのをね、無知で使ってた、無知にしたの数字。これから数字は愛にならないといけない、そういう時代なの。ただ愛って後ろ側に厳しさがある。厳しいよね、後ろにね、うん、甘えじゃないんでね、甘えがつくのをね、愛欲っていうの。これはダメなの。愛なの。欲がついちゃったらダメだよね。すいません。ね。ね。で、あとは、支払いをしないで放置。そうするとどうなるかというと、うるさいよ、みんな。うるさいのは2ヶ月だけね。それで全部これ補助協会が大弁済するから。全部補助協会でしょ、これ。
はい。
そうでしょ。だから全部これ補助協会行くから。うん。だから、極端に言ったら今日から1円も払わないでいいです。銀行に。1円も払わないでください。
それは向こうに連絡もしない。
連絡しない、しないです。しないです。まあ、後から言いますから。しちゃダメなんです。
はい。
ね。すべてそうなんですね。お願いっていうのは人生の中で一番いけないんです。お願いは一切しちゃいけない。お願いされる側に回るんです。すべてすべてお願いされるってならないためです。営業でも注文取るでも全部お願いされる。うん。お願いしてたら絶対に物がうまくいきません。うん。お願いされるんです。もちろんどんな状況でもお願いされる側には回れるんだよ。交渉次第、やり方次第でね。で、銀行に連絡しないと何が起こります？まあ、じゃあ順序だっていこうね。もしこれお金払わなかったら、なんか怖いこと言ってごらん。何が怖い？今の女性の社長さん、約2億8000万。
はい。
うん。ね。1円も払わないで全部、今もうチャラです。保証協会に1万円ずつ払ってます。今、癌でちょっと入院して。ね、私に相談する前に、バカなことやって入院して。ね、あれだけれども途中でね、その抗がん剤とか放射線の治療をやめさせたけどね、強引にね、うん、まあ、ある地方の病院へ行って陽子線というね、抗線でがんだけやる、まあ、それだったらまあやむを得ないと言うけれども、お医者さんは陽子線をやる前にその抗がん剤と放射線で少しがんを小さくしてそれからじゃないとできないとかって言われて、なんか嘘なんだよ。それでマーケティングだからね、売り上げだから、がんなんて病院だって。それで何百万もその治療に取られて、それから陽子線だとかって言われて入院費も取られて、でも陽子線なんか3日でできるんだよ、うん、素人だから。で体悪くしちゃうの全部、うん、がんなんて治るから簡単にね、うん、全然心配らないからさ。まあそれは別としてね、
先生、差し押さえが来るじゃないかな。
差し押さえさ、タンポ入っちゃったら関係ないじゃない。担保入ってんじゃない。これもう自分のじゃないんだよ、社長。自分のじゃないの、この土地は。
例えば先生、もしか払わなかった場合
は、ね、払わない、はい、行きましょう。
こっちの方が心配することは、は
い、いいです。
まあ、とにかく、家の催促がまずあると。
はい、催促ね。
それと、それを明け渡せっていう恐怖感が、
うん、
やっぱりあります。
うん。
でまあ、払わないから次の借り入れはできないのは、まあ、100も承知してるんですけど、うん、社会的信用度がかなり失われるような、それはないですかね。
預金関係は
ストップかけられる、
抑えられてしまうんじゃないかなと。
下ろせばいいじゃない
。いわゆる故意にしていた部分の、うん、都銀はいいんです、うん、都銀はもうあくまで数字上のお付き合いで、うん、そこで何がどうであれ、うん、切るなら切って必要分だけ持ってってくれても、うん、その土地でも何でもね、うん、持ってってくれてもいいんですけど、うん、信用金庫の場合、はい、まず地元という田舎なもんですから、
うん、で何なの地元と田舎と何が関係あるの。
田舎なもんですから、うん、その、お付き合いの度合いが深いというか、
この信金と
金融機関と会社という、うんうんうん、
何が怖いか聞いてるの。何が怖いか、どんな問題
が壊れるというか、
それで
裏切るというか、こう
裏切る関係ない。何が怖いかよ、裏切られると刺されるの夜道で。
じゃあそう
何、
信頼を自分が崩した
というのが怖い。信頼じゃないで、怖いこと聞いた。怖いこと、
一番やっぱり怖いのは、
信頼なんかなくたって商売うまくいったらいいでしょ、お金あって。
そうです。
どうなの、貧乏してもうどうしようもないけど信頼は欲しい。
いや
違うね、信頼を受けるのはお客さんだけでいい。それがいらない。お客さんと社員、
一番やっぱり怖いのはあれだ。
それが
差し押さえみたいな、
差し押さえ立ち退きね、それとあとはもっと立ちね、
でその信用がなくなったらお客さん口コミ、うちの場合車1台売っても潰れるみたいな、うん、要するに田舎独特のこう、
はい、
噂のあれがありますよね、うんうん、
はい、
と信金
さん風分ね、
ええ、うん、信金に返済をしなくなった場合に、はい、当然話は流れると思うんです。
流れませんよ、別に誰に流れ、誰が流すの、そんな
金融機関の人間という、
まあ流さないの、
流さないんですか。
100% ありません。
先生、
私800件もやってますから。800件ですよ。
例えば払わなくなった時に、うん、分からんもんで言うんですけど、
うん、俗に言
うと、俗にはよく金字三者だとか、
はい、それは破産ね、
破産した場合
に、うん、それ金字三者って言葉ないからね、破産ね、うん、それとかあと後見人ね、
そういうのは、うん、いずれかの時期に、
何にも何にも何にもない、
それもないです
か。何もないです。あと怖いこと言って。
まあ別にそんなどっか
私は差し押さえよりもその風評被害じゃなくて、その、
はい、じゃあ一つ一つ解決しましょうね。
俺は風評被害いいと思った。
いいですか、
はい、
催促は2ヶ月だけです、うるさいの、
はい、
あとは来ません。2ヶ月だけです、これ法律です。立ち退きはありません。保証協会へ行ってから、うん、ね、せめてこの自宅使ってない工場は売ってくださいという申し入れはあります。この工場いらないよ、うん、あげちゃえばいい、保証協会に、うんうん、でこのもしかしたらこの 本体もすごいことしてあるか、豊川でしょ、
はい、
豊川って新幹線と JR って駅一緒、違う、
ですね、豊橋の方に、うん、
全部新幹線
が止まって、うん、で JR 本線も豊橋に止まって、うん、豊川の方は名鉄線っていうのが、
何、あ、名鉄ね、豊橋は駅前すごいよね、
はい、
ね、
はい、
駅前空いてるよね、ビルね、
空いてます、
一流のビル、超一流のビル、はい、駅前の、いいかい、超一流のビルに新幹線から見えるぐらいでっかい看板で事務所は30分ってそこへ移るんだ。そしたら閉店で、わかる、豊橋の駅へ、もうこんな田舎じゃないと、豊橋の駅前へドーンとでかい看板で超一流のビル借りるんだ。そしたらすごいよ、もう逆に信用になるよ、わかる、なかなかこの引っ込んでくることないよ、自社ビルコチコチコチコチコ守ろうなんて、ドーンって駅前に、ある地域でそういうのやったことあるよ、駅前のね、何生命だったか、なんとか生命っていう上場企業を持ってるビルのね、一角開いてたのよ、一階のね、建築屋さんですよ、これ麻生丸と加工屋さんだよ、麻生丸とのどこやってるかしら。
社屋がなくなると、うん、通所介護のスペースも、
うん、だからこれ通所介護は通所介護で、ね、この土地が保証協会がどうするか、それまでの間はやってていいよ。その後は、しょうがないじゃない、だって。
うん。
しょうがないじゃない。その移ってどっか借りてやればいいじゃない。別段何も。ここじゃないとできないの？
なるほど。
スペースがあればいいんでしょ？もう一つだけ このね概念の、私はどうしてもその概念の話をねきちっとテクニックの話って一番最後でいいのね。執着っていうなんの。執着ってなんだかわかる？
執着
、うん、執着心ってあるよね、
はい
はい、ね、これねこだわる、はい、ね、とらわれる、しがらむ、私はこの3つだと思ってるの執着って、はい、これを切る、これがさっき言った成功への第一歩なんです。これを持ったら事業再生はできません。いいんです、極端に言ったら、極端に言ったらですよ、社長と専務だけで2人だけでやるから心配しないででいいんです。借金何も返さなくて全部いらないじゃない、2人だけでやります、うん、そうするとついてくる人もいるよ、うん、お前ついてきてほしい、お前こうしてほしいなんて言ったら舐められちゃう人生って。極端に言ったら、今極端なんでしょ、こだわっちゃダメ、建物なんかこだわっちゃダメ、何もとらわれちゃダメ、関係しがらんじゃダメ、これは物、それから知識もそうなんです、経験とかってもそうなんです。実は物だけじゃないんです、執着って考え方、思考、これにもこだわるんです、しがらむんです、とらわれるんです。これ昔のまんまのこのとらわれた執着心でもって前へ進んだらブレーキになります。ダメです、それね。物もそう、物なんかいらない。駅前にドーンと大きい看板出そうよ、豊橋のあの会社すごいな、うん、でそこからマーケティングやってね、駅前だったらみんな来やすいでしょね、そこにちょっとおしゃれなショールーム作ってさ、大きいこういう大画面で家のすごい過去やったようなあれ出してね、それとか今まで立った人お客さんが来られるようなね、なんかそう人集まってなんかするようなところだとか相談できるようなところ作ってさ、ただそこへ来て新しいお客さんが来るとそのお客さんがいやここは本当に素晴らしいわよって言ってくれたりさ、そうやってみんなが集まれるようなね、別に家作らなくてもさ、家建てた人でも遊びに来るとかさ、そういった人集めてなんかまたパーティーやってあげるとかさ、奥さんなんかなんか料理が上手そうかね、ケーキ作ったりなんかしてさ、みんな食べに来ないとかっていろんなそういう関係性を作ったり集まりを作ったりさ、何しろそういう執着ね、今言った知識経験全部執着、なぜできないか答えを一つだけ教えてあげる、分かる、分かんないでしょ、なんでだか分かんないよね。お客さんの視点に立ってないんだよ、自分の視点なんだよ。世の中すべてお客さんの視点に立たないとダメ。お客さんが喜ぶ、お客さんがどうしたら価値が喜ぶか感動するか、お客さんの視点に立って初めてお客さんからお金がもらえる。全部自分の視点なの、会社の視点、自分の視点、何の視点なの、分かります？お客さんの視点っていうことが抜けてんのね。それが一番の大きな問題なの、今までの注文取れない、ね、でもお客さんの視点だよ。お客さんが安ければいいって言ったら安ければいいのよ。どなたに家を売るかな、どういう人に売るかな、分かる？誰に売るかな、その人は何を望んでるのか。じゃあ技術だとか高くともだとか耐久性があるだとか何だとかって、そういうはっきりとした価値にを求める人だったらその人へ向けて売らなきゃダメだよね。じゃあ例えばそうだね、新聞にチラシっていっぱい入ってくるよね。ね。でチラシなんか見ないでしょ、まあ、たまに見る。
私は見ないです、
ね、見ないよね、たまに見んでしょ。でも
あのニュースはネットばっかりで、
本当新聞のチラシなんか見たことない、見ない。
日経の見出しで気になる記事を読むぐらい。
じゃあ例えば猫好きの奥さんって入ってたらどうなる、えって見るよね
多分。
ただ奥さんじゃ見ないよね、
はい、
ね、だから猫好きの奥さんなのよ、わかる、うん、まあそれは別としてね、うんうん、こだわっちゃいけないの第一歩で、いいですか、ただ素直な気持ちで聞いてください、
はい
はい、催促は2ヶ月あります、うるさいです。で、さっき言いました、お願いすると脅します、銀行はお願いしちゃいけないんです、ね、どういうことを言うかというと電話かかってきます。で、細かいテクニックは別ですよ、これ残高全部なくしてこれからの振り込みは全部違う銀行にすればいいだけだから、そこ口座は全部やめて、でその前にこれ定期預金下ろさないとダメだよ。で、催促は2ヶ月だけです、うるさいの。これ法律です。 まあ、法律で分かんないだろうからね、まあ、信じといて、ね、3ヶ月目になったら何も言ってきません。でなぜ言わないかというと、こっちからお願いすると脅されます。脅されると揺らぎます。これのこと全部言うから、銀行がもっと言うから、いろんなこと、銀行取引できなくなるようだとか、ね、自腹で商売できなくなるようだとか、うんぬんだとかって、いいですか、これ銀行は 100% 回収できない、補助業界だもんね、まあ 80% の部分もあるかもしれない、ね、まあそんなまあビビったもんだ、知れてますよ。いい、支店長は何としてもね、利息だけは払わしたいの、利息払ってれば事故じゃない、だから何としても利息だけ払えって言ってくるから、これ止めると、うん、まあ1回ぐらいは払ったけどいいよ、うん、それが止めちゃえばいいけどね。そうすると支店長は自分のそのね、その支店長がその支店で支店をしている期間、この間に事故出して、出したくない、
出したくないです、
出したくないよね。利息だけ入れてれば事故じゃないの、
出世にかかっちゃうのね。
そう、他の支店長にバカ抜かせたいじゃない、
うんうん、
じゃあ担当者はどう、同じでしょ、
自分の時に事故起こしたから、
そう、うん、それで事故保身でうるさいだろ、
うんうん、
ところが法律は支店で3ヶ月、ね、入金がない、返済が停止になってる場合、うんうん、本部へ移管しなさいっていう、うん、これ金融庁の法律なの、うんうん、本部へ移管するの、うん、ちょっと本部から何か手紙来るよ、うん、期限の利益喪失、うんうんうん、ここで不良債権になるの、
うん、
全部いいことしてあげる、信じなくていいよ、信じなくていいけどね、信じなくていいから一応覚えておきな、不良債権って何、銀行が不良債権だった、
そして回収不能
と専務って言った、私のこと、
そうそうそう、
私専務成り立てたもんね、いいとこないですけど、
まあ、奥さんって言ってもいい、
回収不能、
まあいいよ、ちょっと専務に聞いてんだから、専務に聞いてんの、
はい、その要するにお金に換えられない不動産物件みたいな、証券みたいなものを銀行が抱えている状態を不良債権っていうんじゃないですか。
だってそういうの査定したらお金にしちゃえばいいじゃない、銀行お金にすればいいじゃない、それ抱えてないで競売したりさ、売っ飛ばしたりしてお金に換えればいいじゃない、回収すれば。で不良債権って何、
担保割れするもんですよね、1億のものが売ったら5000万、
うん、じゃあ担保なかったらどうなの、じゃあ奥さんに1億円貸してると、
ええ、
ね、奥さんが帰ってこない、お金貸してくんないって、これ何債権、銀行は
それ不良債権になる、不良の債権ってことですか、
そうだよね、不良の債権でね、今社長が言ってたように不良債権
どうしようね
これ間違ってんの、全く違うの、法律では不良債権のことをそういうふうに言わないの、誰も知らないの、そういうこと、コンサルでも知らない、そんなことあんまり、税理士なんか絶対知らない。不良債権というのは何ですかというと、銀行が、いいですか、銀行がもうあなたから回収しませんって決めた債権だ。意味わかんないでしょ、銀行はもうあなた方から回収しませんと、お金を、だからもう口ききません、もう来ないでくださいって言った債権、保証協会がついてようと担保があろうとなかろうと、ね、無担保であろうと一緒です。これは本部から期限の利益喪失ってきたら、これは不良債権なんです、もうあなた方から回収しませんって、こういうことなんです、その合図なんです、全く何も言ってこないです、もうそれから、それからちょこちょこっと調べるよ、うん、で3ヶ月4ヶ月目に本部へ行きます、それから何ヶ月か経って保証協会へ大弁済します、それでおしまいです。で保証協会は1万円ずつ払えば済みます。であとは不動産をどうしようかって、そういう話になってきます。で不動産はお母さんのやつはここで1500万も回収して持ってんだから、1000万円でこんなもん話ついて、第三者の名前で買い取れます、表面誰かに売ったって形にして、うん、だから息子の不動産会社にね頼んで第三者が買ってくれるって言ったからって言って違う人の名前で買い戻しちゃえばいいよ、こんなも1000万で安く買い戻しちゃうよ、そうでしょ、それだけどうしようこれ、そしたらおばあちゃんのところ守れる、いい、でその後、まあ、これを売るか売らないか、まあ、ここでずっと商売やっててもいいよ、多分お本社ビルは売れとは言わないよ、こっちは売れって言うけどね、そうするとせっかく豊橋の駅前には本社ビルをね、看板を立てられないかもしれない、残念ながらこのまま使っちゃうかもしれない、ここは そうするともうちょっとまあ、なんていうのかな、
じゃあ腹をくくったなら、うん、別に先生今言ってみたように
怖くない、
うん、別にこの未練もない、ないし、うん、じゃあ先生逆にもう一つちょっと、
はい、
聞きたいことがあるんですけど、はい、これだけはどうしても自分の気持ちとしても、はい、やりたくないことが一つあるんです、はい、自分たち下請けをがうちの会の仕事今後のこともあるもんですから、はい、やっぱり信じて仕事やってくれとる、はい、でそうするとやってくれた工事に対して支払い制限だな、はい、でその支払いをお客さんからもちろん回収するんですけど、はい、そのお金がきっと足りないと、はい、足りないした場合には極論を言うと銀行から借りるだけ先に借りておいて、
もう貸してくれないよ、今貸してくれる、
例えば今工事
貸してくれたら借りちゃった方がいいよ、
今騙すつもりなら、
騙すつもりなら
いい、構わない構わない、
800万ぐらいまで借りれると思うんです、これ最終の引き当てで、
で1000万でしょ、下ろした方が早いじゃない、
工事がまだもらってない工事の代金があって、それを、うん、要するに引き当てにしてお金借りることは可能なんだけど、
うんうんうん、うち受注工事明細書を月に2回
ぐらい、ダメだよこれ借りて返さなかったら、うん、これ分かってからこれ押さえるよ、いや、やめた方がいい、そういうことは、
これさっき言った短期の手形の、うん、でこれの裏打ちになるのがこの、
うん、だからこれ下ろしちゃった方がいいよ、成功法でそういう借りられるんだったら通常普通で、うん、ね、補助協会もしくはプロッパーもしくは政策金融公庫ね、うん、そこで借りられるんだったら借りちゃった、
借りといてその後に
返さなくていいから2回ぐらい返して、
まあ、2、3回返して踏み倒すっていう、
うん、踏み倒すんじゃないよ、
なくて、
うん、だって商売の資金で借りたんだよ、
うん、
ね、借りたけれども、うん、商売が予定通りいかなかったから返せないんだよ、うん、なんかよくあるじゃない、
うん、
踏み倒すのもまあそんなことないよ、関係ないよ、
じゃあ例えば
資金が必要だから借りたんだよ、うん、で返そうと思ったけど返せなかったんだよ、そうやって考えな、
そうすればな、
政策金融公庫で借りればいいよ、
うん、じゃあそうすれば、うん、今やっとる下請けの人たちには何も迷惑かけんで、
うん、それと思って言ってあげようか、
うん、それで銀行だけで
極論だよ、
はい、
こんなこと言う人いないんだけどね、まあ社長も専務もすごくいい人なんで私もとっても好感持ってたんで疑われるような話をしてあげます、はいね、絶対に世間じゃ聞けないような話、はいはいね、こういう例もあります、ここ支払わないんです、たまりますよね、これ支払いが、
はい、
今回回収してるよね、
はい、
これ現金残るよね、
はい、
ね、ここでこれ2分の1にしろと、でなおかつ長期だと、
うん、
うちダメだと、スポンサーがついたんだと、でこっちは面倒見れないよって言ったから、うん、これしかできないと、うん、ただしスポンサーが全部先払いで、うん、全部コーチも全部先払い、もしくはやったらすぐ保証金積んでもいいと、うん、って言ってこれを2分の1にしてもらうなんていうことだってできるんだよ、極論だよ、こんなこと やらしてる会社ありますよ、私だからラッキーだって、だから資金繰りどんな困ったって大丈夫だよと、極論だよ、
うん、
分かる、そしたらここで現金貯まるんだよ、細かく計算出した方がいいよ、
うん、
どうしよう、ここからもう全部現金でやらす、全部現金、現金で先払いしてるとこありますよ、うちの私の関係で喜ばれてるよ、でなおかつこの2分の1も社長ありがとうございましたって何とかお願いしますって頼まれて2分の1になってる会社あるよ、頼まれてだよ、相手に極端に言ったらだよ、私はできないできるって言わないでよ、
うん、
はい、一つの例だからね、奥さんね、うちもダメだと、ここで溜まっちゃったと、いっぱい1億円溜まっちゃったと、払えないと、もう倒産だと、ね、でもスポンサーがついたんだと、その時にここに自分のお金溜まったんだよ、これがスポンサーだよ、簡単に言うとね、スポンサーなんて作り話、ね、でなんとかお願いして今再起を図ろうとするけど、過去のやつこれ全部払ったら無理だぞと、うちはといくらスポンサーでもと、だからそれは社長の方で処理、お前の方で処理しろと言われてるけど、長い付き合いでそうはいかないんで、なんとかスポンサーに2分の1だけ見てもらうと、しかし新しい仕事は全部現金先払いで全部やると、こういうような形でやりたいんだけど、 で、これをなんとかスポンサーに飲ませると、飲んでくれないかもしれないと、飲んでくれないときは社長申し訳ない、うち破産だと。この社長どうする、どっち取る、
飲むわね、
飲むでしょ、逆にお願いされない、社長に風分が出る出ない関係ないよ、現金だから、次から、だって自分はお金持ってる、嫌だったらやめちゃってもいいよ、お金あんだから、お金持ってコンサルやったっていいよ、別にお金がなくてやっちゃダメです、う
ん、はい、この段階が
極論だ、うんうん、そのぐらい非道徳になりなさいっていうの、その代わり一つだけ約束してほしいことあるのね、うん、何ですかって、必ず成功してください、うん、その時はここで、あの時は申し訳なかったって必ず恩返ししてください、
そうですね、
必ず、うん、この心を忘れちゃダメです、うん、これを忘れたら私は協力できる、うん、この心です、うん、絶対にやります、で良くなったら税金を払ってきちっとやるんです、それが当たり前の話です、当たり前にしないと、今は当たり前のことできないから、当たり前になるように、ね、少々の犠牲になってもらえると、銀行なんかいいよ全部、ここだって死にゃしないんだから、うん、うちは死ぬんだから、うん、死にゃしないんだから、こんなもん、うん、生きていけんだよこれ、失敗しない、いや顔が立たないね、顔が立たない前におちんちんが立たなくなるよ社長本当に
それとここの人先生に言ったみたいな、まあ、だけど銀行で
まあ細かい話はいいよ、うん、社長細かい話はいい
だって、それとあのあとあれだな、今ので今引き当てとかそういうんじゃなくて、正規の
普通の借り入れできたら借り入れしちゃえばいいよ、
う
ん、
それでもう先生自分じゃね、もうこんなこと言葉悪いですけど、銀行飛ばしても全然苦にはならないです、
うん、全然全然銀行なんか国営だから心配だね、
今までね、あの実はあの私たち無知はいかんかったけど、例えばあの返すお金が当てがあるのに、それをあの受け取らずに金利ばっかり取っとった時代もあったんですよ、
うん、
もうそれもさっき言った500も600万だから返せるって言っとるのに、
うん、取っちゃってだって向こうは金利入んないと困るんだから、だから返せる人には金利いっぱい取りたいんだ、返せなくなると元金返せって言い出すよね、銀行なんてね、いいですか、中小企業会社のことなんか考えてないからね、自分のことだけだからね、考えてるの、お世話になった長い月関係ない、自分のことしか考えてない、いいですね、うん、で次、立ち退きなんか当分先、もう当分先忘れた子、社会的信用、これ何社会的信用って、社会的信用って何、
風分ってことだ、
風分ね、風分なんか立たない、で個人情報保護法があるから銀行っていうのはものすごく厳しく、その取引先のことっていうのは一切言わないです、例えば言われました、いいですね、この会社はこうなったこうなったって言われた、ね、個人の情報をこの人は優位に立ってこの情報を持ってるよね、これを外で外部に漏らした、訴えられたら刑事事件になる、いいですか、民事と刑事って知らない人がいっぱいいるんだけどさ、これ借金1億円2億円返さなくても罪になる、
なら
ないでしょ、うん、お金貸した人と借りた人とね、借りた人がお金持ってんの、貸した人はこいつ返さないって言ってんの、どっちが悪い、
返さない人です、
うん、これをよく理解しなきゃダメ、ここをよくね、今日のこれ一番ポイントだよ、貸した人が悪いんです、貸した人が悪いに決まってんじゃん、だって返せもしないようなそんな輩にお金貸したバカなんだからこいつ、そうでしょ、これバカじゃないこいつ、これ悪いに決まってんじゃん、世の中こんなことやってね、こいつ生きていける、世の中全部自己責任じゃん、そうでしょ、ただ法律はね、お金があって返さないんじゃ理不尽だというんで民事執行法っていうのを用意してる、これは裁判を経由して差し押さえをする、それから競売もできるよって。じゃあ財産が見つからなかったらどうするの、私の最高の人70数億円あります、借金がサービスあと保証協会で半分ずつ両方2万円ずつ払ってます、でこの人ビル持ってます、自宅もの豪華な自宅全然手放してません、ただ人の名義です、ベンツ乗ってますしょっちゅう新しいの買い替えてる、ベンツ乗って行きます、呼ばれると保証協会で、補助会は知ってます全部、この人のものだって、この人のものという所有権ということじゃなくて実質支配権ってやつだ、 でも関係ないよね。で2万円ずつで、先生サービスがいよいよまあ30億ぐらいあるんだけどね、5000万まで降りてきたけど5000万でもうチャラにするって言ってきたよって、どうするんでしょう、ちょっとまあいいよ別に2万円ずつだからって放ってあるよ、わかるね。
私すいません、頭が固いというか
混乱してきたでしょ。
あのでうちの、 あの親がまた特別そういうの固い、借りたものは返す、余分に返すっていう、
当たり前です、借りたものは返します、
嘘は言っちゃダメとか、うん、まあ固い固い、うん、育ち方してよく言われるの固いんです、すいません、
うん、誠実心って何だと思う。
嘘偽りのないことではないんですか。
うん、誠の実りだからね。まあもちろん一般的にはそういう概念でね、でも本当の概念って何ですかって、誠実心、いい、考えてること、頭で思考だな、ね、それから言うこと、言動だ、言葉だな、うん、発言、それから行うこと、行動だな、これがビシッと一本筋を取ってること、いい悪いじゃないの実は。だから今ね、こういうふうにしないと育った、こうしたああしたって考えてて、もしかしていやーチャラになったらいいなって言うことは綺麗なこと言って、行うことは違うことやってる、これは誠実じゃないの。返したくないんだったら返したくないって言うの、そして返さないの、この人誠実なの、ものすごい誠実なの、ね、いや社長がたまには若い子のお尻でも されたいからキャバクラでも行きたいなって言って、ね、奥さんにはね、女はもう一生涯お前だけだって言って、で裏でちょこっと浮気する、これ誠実じゃないよね、バラバラだよね、バラバラだよね。だからそこのところを決めてください、これを決めるということ。そうしないとまたブレるの、いろんな話するけどね、まあ、あの決算書を何も見ないでどうなってんだろうと思わないでよ。
あのこれをさ、今先生が言ってたけど、俺はこれあの正直で仕事で今からどうやっても、今からこれが例えばチャラになったとしてやったら、自分のこう目標だとかいろいろ建築に関しても、はい、あのもう何が何でもやるっていう気持ちはあります、
はい、
でもこれがついて回りだと、
でも銀行だからチャラになるから心配しない
で、いやあのこのことせずにね、うん、今まで通りのことやると、
とてもやらないんだからいいじゃない、
う
ん、
とてもじゃないからもうできない、
もうやらないんだから、はい、破産しますよ、こんなの
破産しち
ゃう、破産してもっとひどいことになるよ、でしょ、きれいこと言っちゃダメよ、はい、考えてること、言うこと、行うこと、私にはきちっとしてよ、
はい、
よく言うのよね、あのいやそう言うけどやっぱりここには迷惑かけられない、こうだよ、あれどうのこうのって、だったら潰れろって、
そういうこと
だったら潰れなさいって言うの、私この話したらしょうがないんだから、そうでしょ、だったら私のとこないで潰れなさいって、他行ったら潰れるから 100% だから私のとこ来てよかったってだんだん分かってきたでしょ、だんだんつながってきたでしょ、こんなことできるコンサルいないから、私ね、借金なんてのは簡単ですじゃないです、わけないです、
その線でな、あれこな言っても、そうすれば逆に言って、先生もう一つ例えばの社会保険だとか、
うん、社会保険どうなんの、あの
負担が少ないです、
あそう立派じゃない、あの消費税は
全部払ってます、
あ立派立派、
税金関係社会保険銀行あれ一つも一度も滞納したことないです、
あ立派、もう大丈夫、
もうそれ払って払わんでもよくなっちゃうんですか、
うん、じゃあ社会保険とあれはダメ、これがきちっとやらない、
社会保険と労働保険、
うんでいいですか、うん、この誠実心覚えてね、
はい分かりました、
第二創業期覚えてね、ね、で立ち退きはそういうこと、社会的信用の関係ない、ね、銀行は口座止められます、これだけですやられるのは、だからそこへもう出し入れしなければいいです、一切あと何にも起こりません、何にも起こりません、ガンガン言ってきます、自分で自分の支店の時に事故を起こしたくないから、支店長が、それから担当も自分の担当で事故を起こしたくないから、管理不行き届きだからね、一応はね、それだけです、ただこれを下ろすのに頑強にいろいろ言うでしょうね、うん、でもどうしても支払いがあるから、今借りてないでしょ、あのなんか なんかこれを担保に借りてるってことじゃないんでしょ。
ないです、
うん、だったら下ろして、うん、
まだ下がってるから、
ね、いい、次いくよ、
はい、
ね、で銀行取引、ね、これはまあちょっとまあ、どうするかね、あのいっぺんにはできないけれどもね、要は腹をくくる、その前に借りられるんだったら一回政策金融とかその辺ちょっと聞いてみる。
で政策金融
国庫金だ、昔の。
それはあの、金融機関を通してではなくて自分で、
うん、ただ決算赤字だな、ずっとな、
赤字です、
やめよう、無理だ、やめとこう、そういうことはね、それはよしましょう、それはよしましょう、それはしましょう。で返済はいつ？
末日です。
全部末、ほとんどが、
はい、買いかけは20日
に払いね、
え、
うん、
で、返済関係は末日です。
本当、そしたらまずやるのはね、1000万下ろさせてくれ、どうしても支払いが足んないんで、
はい、
うん、で次の回収で、
はい、
また必ず積むようにしますから、とりあえず一時的にこの1000万と1500万これ下ろしてね、そういう理由で一時的にちょっとやらせてくれ、うん、でどっちみちまたやらないとね、その何その売掛金云々で困るからって言って、ね、で5月以降の売掛、今年の売掛100万ぐらいね、
仕事も何も今現在取れてないんです。
本当、うん、これから取ればいいよ。でこの辺黙っててもなくても食っていけるようにすればいいから、ここで組織変えちゃえばいいから、社員だとかその辺の問題点も全部、うん、あの一挙に1の3でやっちゃいないといけない、うん、新しい体験にしないといけないからね、最初はね、自分たちを守らないといけないから、それはかなりの力仕事になるよ、
はい、
うん、それは覚悟しないよ、うん、で4月末何しろ下ろしちゃう、下ろしたら4月末は返済してもらう。